小樽尻べし版です。済生会にふるさと企業大賞、地域振興に取り組む民間事業者を表彰する本年度のふるさと企業大賞総務大臣賞に北海道済生会が道内で唯一選ばれました。市内築港地区に福祉や医療の拠点を設け、行政と連携して地域共生社会の実現に向け取り組んでいることが評価されました。この賞は地域総合整備財団のふるさと融資を受け、地域活性化に貢献した民間事業者を都道府県や市町村が推薦し、財団が選んで表彰します。本年度は全国で10事業者が選ばれました。小樽の民間事業者の受賞は初めてです。北海道済生会は2013年に運営する済生会小樽病院を築港に移転し、費用の一部として3億円のふるさと融資を受けました。2021年、病院に隣接する大型商業施設ウィングベイ小樽に健康づくりや福祉の拠点、済生会ビレッジを開設。医療・福祉機関や行政・企業などが協力して健康に暮らし続けられる街を作るウェルネスタウンの取り組みを進めています。2023年には市と地域共生社会の実現を目指す包括連携協定を結びました。18日に市役所で伝達式が行われ、財団の杉原参与から北海道済生会の近藤支部長と和田病院長に賞状と盾が贈られました。近藤支部長は今後も共生社会の実現へ力を入れたいと話しました。次です。小樽市は閉校や移転で活用策が決まっていなかった市内4中学校の跡地について利用方針を決めました。旧おしょろ中跡地については、民間事業者から活用法や地域振興策のアイディアを募るサウンディング型市場調査を行います。おしょろ中は2022年におしょろ中央省と平地校になり、おしょろ中央省に移転しました。旧おしょろ中の校舎や敷地については民間活用を目指し、今月下旬から来年2月21日まで市場調査を行います。跡地は第一種住居地域で3000平方メートル以下であれば飲食店や物販などが行えます。市企画政策室は実現可能性の高い利活用案を募りたいとしています。また、旧末広中跡地は校舎と体育館を取り壊し、手宮公園競技場の駐車場として整備します。グラウンドも駐車場とする方針です。旧北山中跡地は校舎を解体し売却します。旧松貝中跡地は市水道局の排水地の候補地とします。このほか、旧塩屋中と旧豊倉省の2カ所は引き続き利用策の検討を続けています。次です。小樽市教委は20日、インフルエンザなどの集団風邪で奥沢省の2学級、稲穂省、長橋中の各1学級をそれぞれ22日まで閉鎖すると発表しました。次は、小樽遺産、探鉄工の記事です。市立小樽美術館の特別展、絵画で見る探鉄工三人展に展示されている輪島真一さんの絵画の前で、作品のテーマにちなむダンスパフォーマンス、無意識と意識が行われました。特別展は北海道の近代化を支えた三とゆかりの画家を紹介しています。 現在、函館に住む和島さんは、室蘭の製鉄所の迫力に触発されました。人間とは何かに関心を抱き、アンドロイドの連作を描きました。小樽での教員時代から縁のある、直江ひろ子創作バレエ研究所、主催上野明子さんが、15日に作品の前でコンテンポラリーダンスを披露。市民ら65人が鑑賞しました。特別展は28日まで行われています。次です。師走点描2024。小樽市境町のガラス製品販売店、大正ガラスビードロ館に隣接する工房で、来年の干支の蛇の置物作りが最盛期を迎えている。一つ一つ手作りで、店頭には表情や形が異なる作品が並んでいる。工房ではガラス工芸作家が11月中旬から制作を始めた。手のひらに乗る大きさで、緑色と白色の2種類。緑色の蛇は目を閉じて休んでいる姿。白色は目を開けている姿をデザイン。舌を出した可愛らしい表情だ。大正ガラスビードロ館を運営するアートクリエイト第一事業部次長の木村さんは、置物を見てほっとした気持ちになってほしい。穏やかでより良い一年になれば、と話す。1個4950円。白色は数量限定。熊谷記者の記事でした。次は、余市からです。余市町商店街連合会は、今年初めて実施した買い物客へのタクシー補助事業、楽タクチケットの利用を31日まで延長します。事業は、加盟32店で買い物した人が対象で、余市つばめタクシーを利用して帰宅する際に使える初乗り運賃670円分のチケットを手渡し、料金の一部を肩代わりします。商店街のにぎわい回復と買い物客の利便性を高める狙いで、発行枚数限定で22日まで行う予定でした。チケット数に若干の余裕があり、クリスマスや年末を間近に控え、さらに買い物客を増やそうと延長を決めました。余市町商店街連合会は、公共交通機関の手薄な地区から来てくれる人もいる。助成期間の延長で気軽に買い物を楽しんでほしい、と話しています。事業はチケットがなくなり次第終了します。次は、共和からです。原発から出る高レベル放射性廃棄物、核のゴミの最終処分場選定に向け、寿都町と鴨江内村での文献調査の報告書をまとめた原子力発電環境整備機構 NUMO が20日夜、共和町障害学習センターで報告書の説明会を開きました。町の要望を受けて開催し、22人が参加しました。参加者からは、文献調査では安全安心との位置づけはなされないのか、などの質問が紙で寄せられ、NUMO側は、文献調査だけでは安全安心な場所を選びきるのは難しい。お許しいただけるなら、概要調査、精密調査とステップを踏んで安全な場所を選んでいきたいと答えました。岩内町でも21日に開催します。次は、くっちゃんからです。海外客の急増に伴い、交通渋滞が深刻化する町平府地区で、今年の冬、渋滞緩和を目指す取り組みが相次ぎ実行されました。ボトルネックとなっていた交差点に左折レーンを設置し、青信号の時間も延長。従業員の車通勤を抑制するため、無料の通勤バスも運行を始めました。渋滞慢性化は、 ニセコ地域の客離れにつながりかねないため、関係者は効果を注視しています。ヒラフ地区では、ニセコ東急グランヒラフスキー場と超市街地を結ぶ道の渋滞が日常化。北海道の小樽建設管理部共和出張所の昨年冬の調査によると、平日12時間の交通量はおよそ4650台。スキー客やリゾートで働く従業員が超市街地に向かって一斉に帰路に着く夕方が最も多く、午後5時の渋滞の長さは 1.7 キロに達しました。観光関係者によると、2.5 キロの距離に40分かかる日もあったといいます。このため、倶知安観光協会や倶知安署、後志総合振興局などは対応を協議。まず、スキー場から市街地へ向かう際、左折して道から市街地に行く車と、直進して国道5号から市街地に向かう車によって渋滞の発生源と一つとされていた山田交差点に、道が今月およそ60メートルの長さの左折レーンを設置しました。倶知安署と北海道警は車の流れをより円滑にするため、山田交差点の青信号の時間を従来の40秒から60秒超へ延長。飲食店などが連なり、周辺が平府地区で最も賑わう平府交差点でも、スキー場から降りてくる車に対する青信号の時間を延ばして渋滞緩和を図っています。一方、平府地区で働く従業員の車乗り入れを抑えるため、倶知安観光協会は14日からパーク&バスライドの実証実験を開始。平府地区手前の駐車場に従業員の車を駐車してもらい、午前6時半から午前7時45分まで平府地区に向けて15分間隔で発車する無料の通勤バスに乗ってもらう仕組みです。倶知安観光協会は2月11日まで毎朝6便運行しているので、ぜひ利用してほしいと呼びかけています。次も倶知安からです。後志総合振興局などは、スキー場コース外のバックカントリースキーや冬山登山による遭難事故を防ぐため、超平府地区の町営平府第一駐車場で啓発活動を17日に行いました。後志総合振興局によると、管内では昨年度冬山などで11件の遭難・救助事案が発生し、うち3人が死亡しました。啓発活動はシーズン中随時行われます。次は寿都からです。寿都観光物産協会は、町内の道の駅みなとマーレ寿都で、クリスマスイベント、クリスマス寿都フェスティバルを開きました。寿都中器楽部の生徒と OB らがクリスマスにちなんだ曲を演奏。町内外からおよそ200人が訪れ、冬の一日を楽しみました。15日に実施されました。次は岩内です。岩内町内のスキー場、岩内リゾートは21日にオープンします。ニセコではリフト料金を値上げするスキー場が相次ぐ中、料金を据え置き、外国人客とともに地元客にも楽しんでもらうスキー場を目指します。開幕を前にした19日、従業員らはレストランやリフトの準備に追われました。岩内リゾートの1日券は3000円のまま、岩雨4町村の住民には500円を割り引くサービスも続けます。圧雪車、キャットで山頂付近まで移動して滑走するキャットスキーは1日1人15万円に設定していますが、外国人客を中心にほぼ予約でいっぱいと と好調です。リフトの営業時間は午前9時から午後3時半。シーズンは来年3月9日までの予定です。お問い合わせは、岩内リゾート、電話0135-62-4622へどうぞ。次はニセコからです。八海醸造、新潟県南魚沼市は23日からニセコ町産の酒米、水精を使って製造した日本酒、ニセコ蝦夷富士の吟醸の酒粕を町内で無料配布します。酒粕は1パック300グラム入り。八海醸造グループのニセコ蒸留所、ラジオニセコ、前田商店、道の駅ニセコビュープラザで配ります。いずれも午前10時から午後5時、酒粕を使った料理のレシピもつきます。合計で先着500人分を配布し、なくなり次第終了します。お問い合わせは平日に八海醸造、電話 0800-800-3865 へどうぞ。次です。取材メモから2024の5回目です。世界中からの観光客で賑わうリゾートの一等地に、水道施設？ 3 月上旬、倶知安町平府地区のニセコ東急グラン平府スキー場ゴンドラ乗り場直下にある町営駐車場に、町が排水池を建設するという話が聞こえてきた。2020年に示した建設地は駐車場の奥側だったが、今回は多くのスキーヤーが行き交うメインストリートのすぐそば。町は災害時などを考慮し、2023年夏に計画を変更していたにもかかわらず、住民に公表したのは半年以上も後、5月の着工まで2ヶ月余りに迫っていた。観光関係者らに大きな衝撃が走った。ただでさえ足りない駐車場の収容台数は100台分減る。町がこの後、住民説明会で釈明したように、急速な開発で水道需給が逼迫している状況は理解できた。ただ、観光業者らは、スキー場の玄関口に置くような施設なのか、駐車場の代替地はあるのか、と強く反発した。町の遅すぎる説明が招いた混乱。門司和志町長は、住民説明会で深く反省していると謝罪した。紆余曲折の末、最終的には6月、排水池の建屋の向きを変えることで、道路から目立たなくする代替案で決着した。設計費や工事費にさらに2億円超の予算をかけ、完成は当初案から8ヶ月遅れの見通しとなった。そのわずか1ヶ月後の7月、信じがたい計画がある。町民から倶知安支局に情報が寄せられた。町が学校給食センター跡の町有地を民間事業者に27年間無償で貸し、当期のタクシー運転手用の共同住宅を建設してもらうという。札幌県などのタクシー会社から車両の応援を受ける実証試験、ニセコモデルを継続するための優遇策だった。とはいえ、町内で土地が高騰する中でのこの計画はなかなか納得しにくいと言えた。町がこうした方針を初めて町議会に説明したのは、共同住宅を整備運営する事業者の募集を始める4日前。再び水面下で計画が進んでいた。町議会の反発により、関連議案は特別位で審議された上で、9月に異例の否決となった。排水池の二の舞だと思ったのは記者だけではなかったはずだ。 何も交渉できずに物事が決まっていく。10月、町の姿勢に危機感を抱く町議会の保守系会派が分裂し、別の保守系会派と合流して最大会派が結成された。スキーリゾート関連政策をめぐり、町有地の活用法や住民周知のあり方が相次いで問題となった倶知安町。ニセコ地域には今年の冬も大勢の海外客が押し寄せ、過去最多の宿泊者数が見込まれている。国際リゾートを標榜する町として住民の理解を得られる政策をどう進めていくのか。これからも注視していきたい。加藤遥記者の記事でした。取材メモから2024は今回で終了です。これで小樽しりべし版を終わります。